関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。この番組、昭和とはどんな時代だったのか、山中隼人ゼミ進級課題番組として、昭和に生きた人々にそれぞれ学生たちがインタビューしてまいりました。まずはその昭和とはどんな時代だったのかというタイトルになった経緯など、担当の山中先生に聞いてみたいと思います。先生こんにちは。
こんにちは。
さて、この2017年度の進級課題として、昭和とはどんな時代だったのかというふうになったのはどういう経緯からでしょうか。
まあ、もうすぐその昭和の次の平成も終わる、はい、ということで、うん、まあ、昭和が一つ前の時代というよりも、うん、もうかなり歴史の中に組み込まれていく、そういう、まあ、時勢になったなという、そういう問題意識がありましたね。
学生は、それは平成30年ですから、もうほとんど平成生まれですもんね。
もう平成生まれです。
はい。
だから、昭和生まれだと今30歳ぐらいですよね。
う
ん、
そうですね。
だからそれよりも今もう学生たちはまだ20代前半ですから、うんうんうん、もう、昭和の時代なんか全く知らないと。で、平成のど真ん中みたいな、はいはいはい、子供たちですね。
なるほど。で、この時代が変わっていく、明治、大正、昭和、平成、そして次の年に変わっていくっていう中で、時代が変わるっていう、そういうことについて、こう考えるというか、そこを生きた人々っていうのにインタビューして、こう感じるということなんでしょうか。
一つはね、まあ、取材に当たった、まあ、インタビューをした、学生たちは、まあ、はい、3年生ですね。うん、だから、まあ、20歳そこそこですね。
はい、
で、自分たちの親以外で、うん、まあ、年配の方から話を聞くという、うん、そういう経験ほとんどしていない世代です。
今は、その、3世代で住むとかっていうことがほとんどなくて、親と子供ぐらいの感じですよね。
そうですね。うん、で、親もね、うん、彼らの、今、20代の親たちっていうのは、はい、もう、昭和のもう最後の、ジェネレーションに当たる人で、で、まあ、その、彼らが今回インタビューしたのはですね、昭和、まあ、昭和といってもね、昭和戦前からもありますから、
かなり長いですからね。
だからまあ、正確に言うと、昭和の真ん中から後ろ、うん、まあ、我々の世代から、うん、私は1953年、はいはいはい、昭和28年生まれなんですけど、はい、まあ、そのぐらいの世代からしてみたら、高度成長期以降の、うんうん、日本というもの、日本の社会、そこで起こった様々な問題や出来事について、まあ、同時代感覚を持っている人たち、うんうんで、そういった人たちに学生たちがインタビューすると。で、歴史の一部になりつつあるんだけども、はいはい、まだまだたくさんそれを実際に経験した人たちがいると。
そうですよね。はい、
だからね、これは、まあ、単にね、学生たちにとってみたら、はい、まあ、自分の、まあ、お父さんとおじいさんの間ぐらいのね、
うん、そうですね、うん。おじいさんとも言えないし、親とも言えない。こう、自分の前の時代とその次のこう半分ぐらいのところですね。
そうそう。だから日常的には一番出会いにくい人たちに、はい、インタビューをするということもあって、ね、そういう訓練もしたいと思う。はい、そういう気持ちもあって、学生たちに課題を出したんですが、まあ、歴史、半分歴史の中に足を突っ込んでいて、モックタップは、しかしそれを体験した人たちがいるというね、こういう、まあ、その、昭和という、昭和の後半の時代を、まあ、できるだけ、はい、インタビューによってね、うんうん、こう、その、 まあ、実感の部分、一人一人にインタビューしていくわけですから、大きく、まあ、教科書に載ってるようなね、はい、大きな時代、設定、の知識ではなくて、はい、その中に生み込まれた人たちが一人一人どう生きていったのか、で、そういう人たちは何を考えていたのかっていうことを、まあ、インタビューするという、そういう課題だったんです。
なるほど。まあ、2020年にオリンピックとかが、あるとか、あるいはですね、大阪でまた万博とかいろんなことをしたいって言ってる時代のまさにその前の時に、実際にそこの現場に、大きく関わってたような世代の人たちにいろいろ聞くということですね。
そういうことですね。で、オリンピック、まあ、日本で最初のオリンピックは、実は戦前に計画されたんですけど、それはまあ、潰れましたね。戦争によって潰れて、そして戦後、1964年に、オリンピックが開かれますね。で、その後、今度は1970年に大阪で万国博が開かれます。で、新幹線は1964年のオリンピックに合わせて、作られるし、その後、様々な、プロジェクトが、まあ、高度成長の日本を象徴するようなプロジェクトがいっぱい起こっていくわけですね。
うん、そうですね。太陽の塔もこう、リメイクされるというふうにね。そうですね。聞いてますしね。
で、ちょうど時代がね、はい、一回転して、その、まあ、戦後の、その、まあ、まあ、ある種の、高度成長期の象徴だったようなものが、はい、再び形を変えて、その、リメイクされる、うんうん。しかし、リメイクにはならない。うんうんうん、ね。実際は、その夢を追っかけてる人が、はい、まあ、その、そういう時代の、夢を、うん、まあ、悪夢のように、はい、蘇らせたいというね、ちょっとゾンビっぽい、
その執着を持ってる人たち。はい。
ありますね。で、そういったものを、の中にね、まあ、1回目のオリンピックや1回目の万国博を知らない人たちが、その、まあ、ゾンビのような、ゾンビが夢見る悪夢の中に再び巻き込まれていくのではないかなという危惧もね、一本持ってるんですね、我々はね。
なるほど。今、ちょうどそういう時代かもしれませんよね。
そうですね。
後戻りしてるというふうなことを言われる方もいたりとかですね、いやいやそうではなくて今こそ日本がとかっていうようなことをおっしゃる方もいたりとか、そういうせめぎ合いの時代でもありますよね。
そうですね。で、もう右肩上がりの成長はね、ま
あ、ありえない。
バブルが弾けてなくなったにもかかわらず、まあ、金融だけはバブルのように膨らみつつあって、はいはいはい、で、そういうものに、まあ、煽られて、まあ、株価だけは上昇するとか、あたかもなんかすごく景気が、はい、いいような、
幻想ですね。
幻想のようなものが振りまかれてますね。
メディアで特にありますよね。
で、その中にしかし生きていてね、その幻想の中に生きていると、実際なんかまるで、景気がいいような雰囲気もあるし、はい、で、学生たちの多くも、まあ、そういう、まあ、瞬間風速的な時代の流れの中で就職良かったりね。
う
ん、
そうですね、
しているんですね。はい、でも、同時にね、なんかある種のこう暗いものが忍び寄ってくるという、うん、そういう雰囲気もあります。
右肩上がりの時代の、なんかこう、日本の未来を我々が作るみたいな感じの若者像ではなくて、今の若者たちっていうのは本当にすべてを終わりに手にはしているんだけれども、なんかこう孤独なような閉塞感のあるようなそういったところは確かにありますよね。ね。
で、それはね、一方でそのまあ万国博、それからオリンピック、そして、リニア新幹線、
はいはいはいはい、
そういったもののプロジェクトがこう、ひしめいていて、まるでなんか、1960年代から70年代の高度成長期のような雰囲気も持ちながら、しかし一方では、なんていうのかな、安保法案が通ってですね、で、自衛隊がひょっとしたらこの、憲法の中に出てくるかもしれないという、すごくその日本の、周辺のきな臭い、なんていうのかな、戦争の匂いもね、漂ってきそうな、そういう時代でもありますね。
そうですね。武器を輸出することも可能になるような国になりつつありますもんね。
そうですよね。で、そうすると、それはちょうどね、戦後の高度成長期の夢のような形を取りながら、実は1930年代、昭和、10年代の雰囲気も一方では漂ってるんですよね。
なるほど。それもまたですね、別に、どこかからの、圧力があるというわけではないんですけれども、なんとなくこう、同じ意見 違った意見を出しにくいような、こう同調していくような、そういう感覚のところも確かにありますからね。ありますね。
メディアもね、ちょうど日本でテレビが始まったのが、1953年です。
あ、そうですか。
昭和28年ですね。はいはい、だから、まあ、私が生まれた年なんですけども、はいはい、日本で最初のテレビ放送が行われました、はい。で、それからぐるっと時代は変わって、うん、今はインターネットの時代ですよね。うん、で、メディア状況も大きく変わりました。
インターネットの時代ですね。
はい、で、しかし、まあ、我々が生きた時代はテレビの時代だったんですね。
はい、そうですね。
で、そういうふうな昭和の、うん、まあ、後半の、その右肩上がりだったけれども、うんうん、一方では公害があり、はい、
そして。ああ、そうか、そうか。
ね、水俣病、はい、今でも、
はい、あります、ね、
大問題引きずっていますけれども、はい、水俣病があり、はい、そして、公害による喘息患者さんがいたり、はい、そういう、自然環境が破壊されたりする、はい、そういう、まあ、開発の反対側で多くの犠牲をね、うんうん、出した時代でもあったわけです。
そうですね。神戸も山、海へ行くと言って、山を削っては人工島を作りという、なんかすごい時代ではあったということですね。
そうですね。で、周辺のね、瀬戸内海の汚染はすごかったし、私が暮らしていた尼崎の町はもう煙突から黙々と煙が上がって、私が、学んでいた高校生の、うんうん、高校のかなりの人たちはもう目が結膜炎で、肺炎による疾患を背負っていた写真たちの中にはたくさん公害病、まあ、小児喘息などを患っている人もたくさんいましたね。そういう時代だから明るい側面もあるし、暗い側面もある。で、それをね、今それを通り抜けてきた人たちが若い人たちにそれをどう語るのかっていう。
なるほど。あの時代は良かったよっていうだけではなくてということですよね。
さあ、学生たちには、その時代の持つ、昭和の時代の持つ多面的な性格についてインタビューしてくださいと言ってるんですが、まあ、この番組の中でね、それがどう果たせているかもね、皆さん注目してほしいし、
そうですね。
まあ、昭和を生きた、世代の人たちにとってみたら、学生たちにどう、同じ世代の人たちが伝えている、昭和について伝えようとしているのかを、批判的にね、聞いてほしいし、また若い人たちには、その世代から何をね、受け継ぎ、何を学び、そして何を、乗り越えなければならないのかという課題についてもね、ぜひ、学んでほしいなと思います。
そうですね。昭和のその時代っていうのは多分産業革命のようなそういう時代だったかもしれなくって、本当にこう未来は人間が作る、地球の中をどのように自分たちがこう構造を変えていくのかみたいなぐらいの気概だったんですけれども、やっぱり2000年代を迎えて少しずつ自然と共にあるとか自然環境の中に人間は住んでいるんだっていうような新しい思想も出てきているのは確かですからね。
そうですね。思えばね、万国博覧会の大阪万国博の、テーマは人類の進歩と調和だったわけですよね。
ほうほうほうほう。
ところがね、あそこのメインシンボルをデザインした岡本太郎は、彼はね、万国博の太陽の塔をデザインするのを委託された時にね、はいはい、私はね、万国博のこんなね、安っぽいテーマにはね、反対であるって言ったんです。
ね、
でも、関わらなければ、もっと安っぽくなるから、私が関わることで、なんていうかな、アンチテーゼを、その中に投げ込みたいんだと。と言ってね、すごい、丹下健三が制作したすっごいガラス張りの、はい、こう、空中楼閣の真ん中に穴を開けてですね、太陽の塔をずっと建てたわけです、
ね。みたいですね。本当に、まあ、建築家としてはここにこう、突き抜けてやられてしまうのかっていう、せめぎ合いもあったみたいですけれども、ね、やっぱり、ああいう人の、こう、アートの持つ力というか、こう、発信力っていうのも、今一度それをもう一度見たいっていう人が出てきてるっていうのは求めるところがあるということかもしれないですね。
だからその、まあ、ある種のバイタリティというかな、うんうん、反対する人たちも含み込んでね、一つの時代の中で、ちゃんとその、はいはい、その人に場所を、うん、設けて、うん、その人たちが、万国博を否定するようなことを言って、 でもその存在を許して日本の社会が成り立っていくだけの、ある種こう力強さがあったと思うけど、今の大阪万博どうでしょうね。そんなことができるのかな。もうあのちょっとでも批判したらもう排除されるという ね、はい、今はむしろその多様性の時代と言いながら、むしろそういう意味では徹底した排除が進んでいるように思います、はい、
世界中にこの排除の、時代になっているっていう、今だからこそもう一度こう、力強いものを持ちつつも、だけどそれにも反対するって、もう一度考え直そうよっていう、こうぶつかり合いのあるような日本っていうものを求めるっていうところもあるかもしれないですね、
は
い、
そういったその時代の、昭和の後半が持っていたバイタリティみたいなものが、インタビューを通してどれだけ聞いていただくことができるか、ぜひ期待して、聞いていただきたいと思います。
はい、ただ単に聞くだけではなく、批判的に私はこう思うというような、いろいろな皆様からのメッセージもお待ちしています。ここからは関西学院大学の3年から4年への進級作品をお届けします。ぜひ聞いてください。
情報学科3年の丁玉家です。中国山東省出身の留学生です。どうぞよろしくお願いします。今回の番組では、昭和が皆さんにとってどのような時代であったかを振り返ってみたいと思います。手伝ってくださるのは知事の西田さんです。西田さんは中国語の勉強をなさっていて、私はたまに西田さんの中国語の勉強を手伝いをしてます。今日は無理を言ってインタビューをお願いしました。それでは西田さん、よろしくお願いします。
好的，大家好，我姓西田，请多多关照。
西田さん、日本語でお願いします。さて、それでは早速インタビューに入りたいと思います。西田さんの自己紹介をお願いします。
はい、西田です。神戸市灘区に住んでいます。生まれは昭和32年5月生まれ、現在60歳になります。今年、会社を退職いたしまして、今は元の会社で、 嘱託としてのんびり働いています。趣味は太極拳。太極拳の先生が中国の方なので、中国語も勉強しています。デンさんにはいつもお世話になっております。デンさん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそいつもお世話になりましてありがとうございます。さて、今日のテーマは昭和ってどのような時代ですかになりますので、まず石田さんにとっての時代背景について考えてみたいと思います。石田さんにとって昭和で思い出に残ったニュースは何ですか？
昭和で思い出に残ったニュースですか。小さい頃から振り返ってみます。小学校の2年生の時、新幹線が開通しました。で、その年に東京オリンピックがありました。当時東京オリンピックに関する宿題があったのですが、宿題を忘れて先生に怒られたのをよく覚えてます。それと父と初めて新幹線に乗りました。当時新幹線にはビュッフェと呼ばれる食堂車がありまして、そこでカレーを食べました。なかなか豪華でした。小学校の6年の時には、アポロ計画がありました。月面着陸の瞬間をカラーテレビで見たい、父がそう言いまして、当時白黒テレビが主流だったと思うのですけれども、大奮発してカラーテレビに買い替えてもらったのを覚えています。次のニュースは中学校1年生ですね。中学校の1年生の時に大阪万国博覧会が開催されました。1970年、昭和45年、当時家業が忙しくてあまり連れて行ってもらえなかったのが今でも少し心残りです。高校時代のニュースと言いますと、ユリゲラのスプーン曲げが大流行しました。私も友達と一緒にスプーン曲げに挑戦していました。大学の頃のニュースはと言いますと、ニュースではないのですが、当時サタデーナイトフィーバーがヒットして、ディスコブームに入ったと思います。昭和55年に社会人になりました。その後は忙しかったのか、パッと思い出すニュースはあまりないですね。ただまあニュースといえばニュースなんですけれども、昭和64年、天皇陛下が崩御されまして、元号変更というのが起きました。当時コンピューターの仕事をしていたのですが、元号変更がこれほどの大事だったと思いませんでした。プログラムの変更で、毎晩毎晩残業したのをよく覚えてます。まあ昭和といえばこんな感じでしょうか。
なるほど。オリンピックに新幹線、アポロにカラーテレビ、万国博覧会とディスコのことですね。なんだか楽しいニュースばっかりですね。先ほど言語変更のお話がありましたが、廃線になったのは西田さんはおいくつでしたか？
確か32歳だったと思います。
そうですか。32歳の時に昭和から平成になったのですね。では西田さん自身の昭和のイベント、つまり32歳までで思い出に残った出来事は何ですか？
32歳までのイベントですか。友達といっぱい遊んで高校受験で苦労しました。高校時代も友達と旅行したり一生懸命遊んで大学受験に苦労しました。大学合格後は自由の身でした。旅行、クラブ活動、それから恋愛して、就職して、普通に結婚して、平凡といえば平凡ですけれども普通に楽しく過ごしましたよ。考えてみれば昭和の平和な時代に成長して豊かな時代に思春期を楽しんだ、こんな感じでしょうか。
そうですか。では西田さんのご両親は昭和の方ですか？
はい。僕の母は大正15年生まれ、つまり昭和元年です。 ですから、おそらく15歳の時に太平洋戦争が始まって20歳で終戦、戦後の混乱期に結婚して出産、そんな感じの人生ですね。ですから母から聞く思い出といえば、戦争にまつわることばかりです。戦争の時代に成長して人生の一番楽しいはずの時代が、終戦と戦後の混乱ですから、同じように母に昭和の思い出はと聞くと多分辛い、そんな感じで言いそうですよ。デンさんにとって一番大きな人生のイベントって何でしょうか？
私ですか。私は日本へ留学に来たことでしょうか。私が日本に来た当日はまだ消費税が 5% で、総理大臣が、野田さんでした。日本のアニメが好きで日本に来たのですが、最初はやっぱり言葉で随分苦労しました。でも楽しいこともいっぱいありますよ。
まあそんな感じですよね。もちろん時代背景というのも要素としてあると思うんですけれども、それよりもその時代をどんな思い出で飾るかによってその人の時代に対する印象って変わると思いますよ。例えばデンさんにとっては平成の時代に留学に来た、で、最初は言葉で苦労したけれども、まあ、学生時代の楽しいこともいっぱいあったということですよね。私にとっては、昭和に生まれて、昭和の楽しい時代に楽しい思い出がいっぱいあるということで、昭和というのは本当に楽しい時代なんです。ですから平成も終わりに近づいていますけれども、デンさんにとって楽しい思い出がたくさんあればあるほど平成が楽しい時代という印象になると思いますよ。
そうですよね、その通りです。最後の質問ですが、西田さんにとっての平成はどんなイメージですか？
そうですね、平成2年に父を亡くしました。それから平成7年に阪神淡路大震災で家を失いました。平成14年には大きな病気をして長い入院生活を経験しています。まあ辛い思い出ではないんです。自分にとっては自分で解決しなければならない大きな苦労をいくつか経験した、そんな風に思っています。今年退職もしましたしたことですし、平成を一言で振り返るとどんな時代ですかと言われると、大人として過ごした時代、そんな感じでしょうか。きっと次の元号の時代には老人として過ごした時代、そんな思い出になるかもしれません。
なるほど。思い出がその人にとっての時代の印象を作るわけですね。西田さんにとって昭和の印象は楽しい最長の時代ということになりそうですね。そして平成は大人として過ごした時代ですね。私も楽しい思い出を積み重ねて平成が楽しい印象になるようにしたいと思います。今日は貴重なお時間をいただき、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。